説教。彼は口を開かなかった鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。最初にですね、ちょっと断っておきますと、若干ですね、ここが腫れてるんです。私火曜日に親知らずを抜いたらですね、もうムーミンぐらいに膨れ上がって、で、まあ、だいぶ引いたんですけども、若干気になる人いるかもしれないので、大丈夫ですということを先に言っておきたいと思います。はい。さあ、マタイの福音書をずっと一緒に読んできていますけれども、いよいよですね、イエス様が捕まって、そして今日の箇所では裁判にかけられるというところですね。で、裁判っていうと、まあ、ちゃんとした響きがしますけれども、まあ、実際はそうではないですね。最高法院というところに引き出されています。これユダヤ人の議会でサンヘドリンというふうに呼ばれるところですね。で、まあ、ここでユダヤ人たちの、まあ、裁きが行われるんですけれども、でもこれ、まあ、夜中の出来事なんですよね。で、普通こんな時間やるわけないので、まあ、だから人目につかないタイミングで、内容もめちゃくちゃもうひどい内容の不当な、ありえない、そういう裁判とは言えないような勝手な裁判、インチキ裁判が行われている、まあ、その様子のところを今日は一緒に見ていきたいと思います。まあ、言ってみればここにはですね、人の罪の問題、これがギューってね、凝縮されて、出てきている、まあ、そういうところだと思うんですね。そして同時にそのギューって凝縮されていく私たちの罪の問題、それに対してイエス様がどのように立っているのかって、そのことも一緒に合わせて見ていきたいと思います。ということでポイントを一緒に見ていきたいと思います。最初はですね、59節を読んで御言葉の時スタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、59節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。よろしいでしょうか。じゃあ行きます。59節、せーの。さて、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてイエスにとって不利な偽証を求めた。はい、こう書いてあります。もう最初からこれおかしいんだっていうことがもうここからもよくわかるんですよね。なんて書いてあるかっていうと、このイエス様を妬む人々は、祭司長たちと最高法院の全員は死刑にしようとしてって言ってるんです。彼らはもう最初から殺す気満々なんですよ。もう結果は決まってるんです。ただその手続きだけということです。もっと言い方変えれば、もっとはっきり言えば、自分たちが悪者にならないで殺すためということです。人を殺すって大変なことですね。それをいかに自分たちの問題じゃないかって、いかにそれが正しいことなのか、もう言ってる時点でおかしいじゃないですか。そんなことあるわけないんだけれども、でも自分たちが殺すのを正当化するためにこれを始めた、もうはっきりと聖書は書いてあるわけですね。で、さらにここ書いてますよね。イエスにとって不利な偽証を求めた。めちゃくちゃじゃないですか。つまり嘘を求めたってことですよね。嘘でも何でもいいから、とにかく別れしねえんだから、こいつが悪いって、死に値するって、決めれること言えって、それをたくさん書き集めてきて、次から次へと言わせたって。まあ、他の箇所もね、合わせて考えれば、ただ全員整合性がないから誰も決定打を出せなかったって、バカですね、だと思いますけれども、でもとにかく全員に嘘をつかせて、とにかく死刑だって言えるようにしたかった。全部インチキ。全部真実じゃない。嘘ばっかり。これがこのイエス様の裁判って言えるのかなっていうことですけれども、だったっていうことです。まずちょっと最初に考えてみたいんですけれども、彼らはもう殺す気満々だった、そして嘘つく証人たちを連れてきた、これってどうなんだろうって。実はですね、旧約聖書の中にはそれがそもそもおかしいってことを最初から書いてあるわけですよね。これは有名な実戒と呼ばれる教えです。出エジプト記の20章のところに最初に出てきます。もう言ってみれば、そのね、旧約聖書にある人がね、幸いに生きていくためにこういうふうに生きるんだよ、本当に一番最低限の土台となるような、まあ、一番重要なその教えの部分、神様が語ってるわけですよね。その中にそれぞれこれに関することが出てくるわけです。一つ、殺してはならない。なんて当たり前の教えでしょうか。そんな習わなくたって知ってるよって私たちも言うような、殺してはならない。 でも彼らどうして集まったんですか。死刑にしようとした、殺したかったんです。もうとにかく殺したかった、ここに集まったんです。そしてもう一個あります。10回殺しはならないよね、まだ有名な方だと思いますけども、これもあります、隣人に関して偽証してはならない。これも10回の一つなんですね。隣人に関して偽証してはならない、まあ、つまり人を、まあ、不利益に陥れるような嘘をついてはいけないということですね、人を不利にするような嘘をついちゃいけませんよということを言ってるわけです。これやってるのは誰かというと、最首長たちや最高法院って言ってるんです。つまりそれのプロたちです。10回のプロ、旧約聖書のプロ、もう神様が言っていることを本当は全部熟知しているはずの彼らが率先して殺そうとして偽証人たちを集めてきた。彼らが、まあ、下手したら子供たちに真っ先に教えているであろう10回を、殺してはならないって、隣人に関して嘘をついてはいけないって、不利になるような嘘をつくなって、そのことを彼らが知ってるはずなのにきっと見えてないんでしょう。自分たちは正しいことをしていると言ってるんでしょう。そしてそれを思い切り破ってこれをやっているということなんですね。でしかもここのところで罪が凝縮しているって言いましたけれども、ひどいのは彼らの問題はですね、アクションだけじゃないということなんですよね。表に出てきてその行動だけじゃないということなんです。でちょっと今開いてるところなんか挟んでおいてください。で、新約聖書のですね、ローマの信徒への手紙の一章を開けてみたいと思います。私がいつも開くところですね、新約聖書の274ページです。皆さんの手元の聖書だと、新教徒訳だと274ページ、新約聖書の方の274なので、さらに後ろの方に行くやつですね。ローマの信徒への手紙の1章の28節から32節というところを一緒に見てみたいと思います。新教徒訳の聖書だと、聖書後ろの方にある新約聖書の274ページ、ローマの信徒への手紙の1章の28節から32節のところです。じゃあ開いてくださったら、ちょっと長いんですけれども、よろしかったら一緒に読んでみてください。いきます、せーの。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認しています。はい、こう書いてありますね。まあ、ここには、罪の、ね、本質から、そして内面に起こる罪の問題が書いてあります。まあ、一番最初の、ね、本質は28節に書いてある通りです。彼らは神を認めようとしない、神様を認めない、向き合わないって、それが罪の本質だ。罪って何ですかって、で私たちはいつもね、なんか悪いことをするっていうことだと思ってますし、それも罪なんですけど、それ最後の氷山の一角なんですよね。根元はもっとでかいんです。一番でかいのどこかっていうと、土台は神を認めようとしないということです。でそうするとどうなりますか。彼ら無価値な思いになるんですって。なんでかっていうと、私たちの価値を一番知ってて極めていいって、あなた素晴らしいって言ってくれている神様から離れるので、もう相対的に決めるしかないですよね。あいつと比べて私はどうか、俺と比べてあいつはああだって、まあ、こうやって決めていくって、まあ、そしたらどうなるかって、だんだん意味わかんないなってなってくるんですよ。無価値になってくるんです。私人間なんて生きてんだろうかって、もうだったらもう好きなようにやったらいいわって、でどうなるかって、してはならないことをするようになった。非常にわかりやすいですね、まあ、そういうふうに言ってる。で、まあ、今読んでね、ちょっとうんざりしたと思いますけれども、いろんな罪の問題ここに書いてあるわけじゃないですか。不義、悪、まあ、この辺わかりますね。むさぼり、もう悪ことなく、もっともっとって、もっと欲しい、もっと欲しいって、そういう思いですよね。悪意に満ちている、分かりますね。妬み、ね、あいつは持ってて俺は持ってないって、妬ましい。殺意、まあ、そのままですね。不和、仲良くできないということですよね。欺き、 まあ、とにかく嘘つく人と、に本当じゃないこと言う、邪念にあふれてる、まあ、そのままですね、陰口を言う、まあ、これもありますね、人をそしる、まあ、必要以上に責め立てることですよね、神を憎む、人を侮る、まあ、これもありますね、そして傲慢である、うん、ありますね、私なんかピンときます、大言を吐く、悪事を企む、親に逆らう、無知、無知っていうのは頭が悪いという意味ではなくて、神を認めないということですよね、不誠実、そして無情、無慈悲です。これらの罪のことが書いてあるわけですね。でこれ興味深いのは、今出てきた、ね、このうんざりするようなリスト、これは実はほぼ内面的な問題だってことですね。アクションじゃないです、まだアクションじゃないんですよね。殺意って持っててもバレなければ誰からも咎められないです。でもあるんですよね、その人の中にそのどす黒いものが、まあ、殺意までは私ないよって人いるかもしれないけど、他のやつだったらどれかしらね、誰でも当てはまると思います。私の中でもいっぱいあります。ほとんど全部網羅できるぐらい私あります。もう心の中にはそれがあるって、それ確かにあるんですよ。でこれって戻ってきますけれども、サンヘドリンのイエス様を殺したい彼らのその内面のそのものですよね。殺したいって、とにかく殺したい。それなんでか、妬んでるから、あいつが来てからなんでこんな俺たちが悪いみたいなこと言いやがってって、俺たちが間違っているようなこと、いや傲慢も入ってますねここにはね、俺たちが今までリーダー、俺たちが正しかったら何言ってんだ、あの民衆もバカだって、どうしてあいつについていくんだって、俺たちがリーダーのはずだって、もう妬みやそしりや、嫉妬、もういろんなものが渦巻いて、そして殺意ですよね、あいつさえいなくなればって、消えてしまえば、殺してしまえばって、そうアクションに出てなくてもどす黒いものが彼らの中に渦巻いている。で、まあ、最初にね、大事なことは何かっていうと、これは私たちの姿だということですね。これサンヘドリンですよ、でも私たちですよね。これもう皆さん否定されないと思います。確かに私たちの中にもある彼らの姿、この罪の問題ですね。アクションには出てないかもしれない、サンヘドリン出ちゃったけど、でも私たちは出してないかもしれない、まあ、たまに出ちゃうことあるかもしれないけど、でもある、確かにある私たちの姿だということです。まあ、今日最初に思い巡らしたいことは、私たちのうちには何があるのかということですね。このサンヘドリンの姿を見て、私たちのうちにもあるものがそこにあるんじゃないかって、映し出されてはいないかって、まあ、このことをぜひ思い巡らしていきたいと思います。さあ、次行きましょう。もう一つですね、この罪の厄介な問題というのが、この今日の箇所のところにまたよく出てるんですね。そこ戻ってみたいと思います。また戻ってきまして、マタイ26章の今度は65節から68節ですね、今日の最後のところ、65から68を開いてくださったら一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。そこで大祭司は服を引き裂きながら言った。神を冒涜した。これでもまだ証人が必要だろうか。諸君は今冒涜の言葉を聞いた、どう思うか。人々は死刑にすべきだと答えた。そしてイエスの顔に唾を吐きかけ、拳で殴り、ある者は平手で打ちながら、メシア、お前を殴ったのは誰か言い当ててみろと言った。はい、このように書いてあります。まあ、どういう状況かと言いますと、まあ、その偽証人たちが、ね、どんどん立って言うわけですよ。でも確証は得られない、まあ、何しろ付け焼き場だし、全然嘘ばっかりだから当然だけど、証拠が出てこないわけですよね。 でもイエス様はどうしたかというと、まあ、この後詳しく話しますけど、黙ってるわけですよ。で、業を煮やした大祭司がどうなんだって、お前神の子なのかメシアなのか言ってみろよって言うわけですよね。でそれに対してイエス様は何て答えるかというと、まあ、役によって違うんですけど、基本的には それあなたが言ったことだって言うんですよね。イエスともノーとも言ってない。で、聖書の言葉そのまま言うわけです。そのままじゃないけど引用して言うわけですね。人の子が全能の神の右に座して天の雲に、乗ってくるのを見るって。だから別に冒涜でも何でもないんだけど、これ聞いた大祭司は何て言ったかというと、冒涜の言葉を言ったぞって。かなり無茶だと思います。でももういいんです、勢いで行くんです。彼はとにかくやっちまえばいいって思ったんです。だから冒涜の言葉を聞いたぞ、どう思うか。さあ注目したいのはここです。彼何て言ったかって、冒涜の言葉を聞いた、 どう思うかって言ったんですよね。死刑だって言ったんじゃないですよ。彼はどう思うかって言ったんです。でどうなったか、人々は死刑にするべきだって言ったんです。さあ何が言いたいかって言いますと、罪の厄介なもう一つの問題は自分で責任を負えないということです。人のせいにするということですね。責任を転嫁するということです。自分で罪は責任を負えない、これが聖書が語っている大事なポイントです。もちろん私たちが何か、犯罪を犯した、悪いことをした、それは償うべきです。ちゃんと罰を受けたりね、ペナルティを支払う、賠償する、それは当然のことだと思います。でもさっきも言いました、罪の本質って何ですか。神様から離れたところから始まって、もはやどうにもならないところも行くところまで行っちゃってるんです。本当はもうどうしようもない状況まで来ちゃってる私たちの問題だってことです。それがたまに表出してきたときに私たちはどうなるかって、どうしようもないんですよね。どうにもならないんです。自分では解消しきれない問題になるんです。だからどうするかというと、そういう和らげようと動くんですね。正当化しようとする、人のせいにしようとする、誰かに負わせようとするということです。大祭司の人は本当は絶対気づいてないと思いますけど、本当は自分がやっていることを分かっていると思います。だけどそれはだから無意識だからこそ自分で追い切れないんですよね。だから人々に言うんですよね、どう思うかって。俺が決めるんじゃない、お前たちが決める、どう思うか。死刑にすべきだって。こっちも大人数です、ね、みんなで渡れば怖くないですよ。一人で言ったら、俺が決めちゃったら俺のせいになるけど、みんなで言ったんだったら多少はね、俺のせいもあるかもしれないって言える。でもみんなでやったんだから仕方ないじゃないって、みんなが決めたんだから仕方ないじゃないって言える。誰も責任取ってない、ここで誰も責任を負わないんです。なんとなくふわっと人を殺すことを決めたんです、彼らは。これがここで出てきている彼らの姿ですね。でこの責任を転嫁してしまう、負えないっていうのはもう本当によくいろんな聖書の箇所の中で表されています。なんだったら罪の一番最初もそうです。創世記の初めのところにアダムとエヴァと作られて、最初の罪が出てきますね。何だったかって、そう、身を食べちゃダメだよって置いとかなきゃいいのにと思いますけど、それも自由意志の問題ですよね。もうそれはロボットの関係じゃないんだから、神様とその人との間に約束があったわけですよ。で自分たちでちゃんと選ぶってことができるように神様作ったわけですよ。もう最初から食べないようにプログラミングはしてないんです。ちゃんとあなたたちが私に応答しなさいって、それは愛の関係だからです。でこのことがあったけど、エヴァのところに蛇やってくる、食べなって、これ食べるとね大丈夫、死なないし、なんだったら神様みたいになっていいとか悪いとか自分で決めれるようになるんだよって。そうするとその実美味しそうに見えたんですって。でも分かります、人間ってそういうとこある、食べちゃうんですよね。あ、大丈夫だって、死なないの、美味しかったし、あ、アダムちょっとおいでって、なんだよ、それ食べちゃダメじゃん、大丈夫だよ、すっごい美味しかったからって、あ、そうなんだ、食べちゃう。でどうなりますかって、神様が帰ってきて、彼らは最初にまず隠れるわけですよね。でももちろん神様分かってるから、どこ行ったのって、どこ行ったのって言ってますけれども、どこ行ったか分かってますよ。出てきてほしいんです、神様は。ちゃんと自分でごめんなさいって言いに来てほしいんだけど、どこ行ったのかって出てくるわけですよね。でアダムに、なんてことをしたのって神様は言うわけですよ。アダムなんて言いましたか。あなたが作ったエヴァが私をそそのかしたんですって言ったんです。すごいですよ、これダブルプレイですよ。つまりエヴァのせいだし、何だったら作ったあなたも悪いまで言ってるわけでしょ。俺のせいじゃないって言うんですよね。でじゃあエヴァどうしてこんなことしたんだって神様は言うと、私のせいじゃなくて蛇がそそのかしたからですって言うわけですよね。私じゃなくて蛇が悪い。で蛇に関してはもう弁明の余地すらないって与えられてないですけども、まあ、これはいいんです。人間は自分で追えないから人のせいにするってことです。やるべきはね、本当はごめんなさいってすぐ言えよかったんですけども、そうじゃなかったってことですよね。認めない、私じゃなくて誰かが悪いっていうことにしたかったってことですね。でもそれ続けていくとどうなるかっていうと、悲惨なことになるんです。イスカリオテのユダ、先週出てきました、裏切った彼、あの後どうなったか皆さんご存知かもしれない。自害するんですよね。この後しばらくしたら出てきます、その箇所もそのうち出てきますけれども、彼は自分で、自分を殺してしまうわけですよね。それは結局負えない責任を自分で果たそうとした結末です。どうなるかって、死ぬって、滅びるっていうことですね。それが結末だということです。 この箇所のところって人々はどう思うか、人々は死刑にすべきだって答えたって、もうみんなで渡ろうとするじゃないですか。でここで多分いろんな温度差あったと思いますよ。死刑にすべきだって答える方もそのグラデーションだと思います。もう心から酔ってね、もう死刑にすべきだって言ってるやつもいると思うし、いやどうかなって心痛めてるけど、まあ、みんな言うからって言ってる人もいると思う。でもそれって結局だから罪の共有なんですよね。それで仲間意識を作ってるわけですよね。惨めな連帯ですよ。本当に惨めな人間の姿だと思います。みんなで何とかしてちょっとずつちょっとずつ分け合って、それでお互い縛り合うって、ああなんかもう私も話してて今辛くなってきますけれども、そういう惨めな人間の姿だと思います。それがさらに罪を上塗りしていくわけですよね。この後唾を吐きます、平手で打ちます、ぶん殴ります、イエス様のこと。もうそれが私たちの姿だ。あ、今言っちゃいましたけれども、ここでまた覚えたいことは、これもまた私たちの姿だということですよね。ここまでひどいことしてないかもしれないですけれども、でもやっぱり同じことがあるということです。私たちの中に同じものあるって、やっぱりあるって、そうだと思います。おそらく皆さん否定しないと思いますね。本当に私たちの中に私もあるし、みんなが持っているものだと思います。さあ最後に、最後にっていうか、ここは本当に一番重要ですけれども、そんなね、罪のサンドイッチです。もう四方八方からイエス様にめがけて罪がギューッと押し迫ってきます。今日の箇所なんか象徴的ですね。真ん中にイエス様いてね、両サイドからこう罪がギューッてこうこのね間の節にね押し迫ってくるでしょ。押し付けられてくるんですよ。そこでイエス様はどう答えたかというところに注目したいと思います。じゃあ62節と63節を一緒に読んでみましょう。62、63ありますね。じゃあ一緒に読んでみます。いきます、せーの。そこで大祭司は立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この者たちがお前に不利な証言をしているがどうなのか。イエスは黙り続けておられた。大祭司は言った。生ける神に誓って我々に答えよ。お前は神の子メシアなのか。はい、どうしてますかって答えはですね、黙り続けておられたなんです。イエス様のレスポンスは何だったかというと、黙り続けていたなんですよ。驚くべきことだと思いますね。イエス様は答えは、つまり黙って全部受け取ったなんです。これを、この押し寄せてくる罪をですね、全部受け取っていくんです。ただただただ受け取っていくんです。で、まあ、答えたのは、唯一答えたのは、この大祭司がお前は神の子メシアなのか。これも本当に キーポイントなので、イエス様これだけは答えるんですよね。ただ答えも、まあ、これ訳によります。訳によってはそうだっていうふうに訳している場合もありますけど、直訳すると本当にこの通りなんです。それはあなたが言ったことだです。これが本当の直訳ですね。それがあなたが言ったことだって、 You say it っていうことですね。 You say it っていうふうに言ってるんです。でその後で言ったことは、人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見るって、ただ聖書にあることだけを否定せずにイエス様は言ったんですね。じゃあこの沈黙は一体何なのかってことです。私たちは例えばね、イエス様のようなこの状況に陥って、で何かこう根も葉もないことで責められているとしたら、それはちゃんと言った方がいいと思いますよ。普通に考えて違うって、それ根拠がないとおかしいって、これおかしいですって言うべきだと思います。そうじゃないとなんかそのままね決まっていっちゃうから、普通は私たちは言うべきだと思いますよ。でもイエス様は言わないんですよ。なんでっていうことですよね。どうして黙ってるの。それここでイエス様が怯えちゃったからじゃないです。あるいは口下手だからとか引っ込み思案だからとかでもちろんないです。今までの行動見てたら十分わかります。十分言い返せるし、何とでもどうにでもできます。でも黙ってるんです。なんでかっていうことですよね。さあじゃあちょっとここを考えるために、今のところまた何か挟んでおいて、旧約聖書のイザヤ書を開いてみたいと思います。イザヤ書の、旧約聖書のイザヤ書の53章というところ、開いてみてください。ページで言いますと1150ページになります。新教徒訳だと旧約聖書の方の1150ページになりますね。イザヤ書の53章の 6節7節というところを読みたいと思います。イザヤ書の53章というのは、イザヤ書自体はイエス様が生まれる600年とか、ね、もっと前とかに書かれているところですけれども、書かれているというかイザヤ通して、ね、語られているところですけれども、その中で、救い主の予言というのがいくつも出てくるわけですよね。で、要はやがて救い主が来ますよってイエス様にずっとずっと昔に語られているところです。で、その中でもこの53章は本当にインパクトが強いですね。なんでかっていうと、イエス様より数百年前だけれども、後から見てみると、つまり今私たちが見たらもうどう見ても十字架っていう話ですよね。どう見てもイエス様の十字架の話を語っているようにしか見ようがないだろうっていうぐらい明らかに、ただ当時の人がどう思ったか分かんないけれども、そういう箇所のところです。で、その、時間あったら後でゆっくりこの53章全体読んでみてほしいと思いますが、その中で6節7節を一緒に読んでみたいと思います。よしですか。じゃあ行きます。イザヤ書53章6、7、せーの。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。はい、こう書いてあります。ここには口を開かない、もう黙って、なすがままにされる羊のような彼の姿ってありますね。つまりイエス様の姿ですね、これね。もう どう見てもそうだなって、今日の箇所のイエス様だなって、そういうふうに皆さん思うと思います。で、それは何でですか。それ6節に書いてあるわけですよね。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。もう神様から離れて好きなようにやるようになったって、自分たちで言われ決めるようになって、適当にやるようになったって、もうまさにその罪の人間の姿です。それが本当はね、ダメな羊の話だったんです。ところが、違う羊がそれを受け取るんですよね。黙って受け取る。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられたと、そういうふうに言ってるんです。私たちが道を誤っていろんなとこ行っちゃって、勝手なことをしでかして、もうどうにもならないって、本当どん詰まりです。戻りようもないし、行くも帰るもどうしようもないって、その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられたって、そう言ってるんですよね。どういうことかっていうと、このイエス様の黙り続けている沈黙の姿って何かっていうと、受け取ってる姿ってことですよね。ただ黙って押し寄せてくるその罪を自分のものとして、自分のものとしていってる姿です。どんどん吸い込んでいってるんです。どんどんその私たちのどす黒いどうしようもない問題をどんどん吸い取っていくんです。ただただ黙ってそれを吸い取っていくんですね。全部不当です。正しいこと一個もないです。全部不正で、罪です。恥です。そういうものがどんどんどんどん吸い込まれていく。一番イエス様に似つかわしくないものが吸い込まれていくんです。イエス様一番それと関係ない人です。サンヘドリンでもそう。いついかなる時もそう。正しくて、罪がなくて、愛に満ちて、そのイエス様です。一番それ関係なくて、似つかわしくない人のところにどんどんそれが押し寄せられて、その中に入っていくんですよね。それ本来私たちの方に属していたものです。それがまるで綺麗なスポンジに汚れがどんどん吸い込まれていくかのようにシューってね、入っていくんですよ。もしイエス様がここで一言でも言い返したならば、あ、それは違うって、いくつが言っているの、まあここぐらいまでは許容範囲だけど、お前それは違うって一言でも言ったら、それ全部吸収することにならない。ただの一個も、一個も合ってないけど、ただの一個も否定しないんです。ただの一つもそれは違うと言わないんです。全部自分のものとしてここでイエス様は受け取っていくんですね。妬みだったりとか、殺意であったりとか、悪意のある嘘であったりとか、自分で負えないような惨めなそういう意識であったりとか、恥ずかしめであったりとか、ありとあらゆる恥と罪ですよね。ひっぱたかれて、殴られて、もうそれ全部一個も跳ね返さないんです。 だから吸い取ってるんですよね、受け取ってるんですよね、全部自分のものとしていくんですよね、全部それを受け取っていってる、そういう姿です。でこのあと十字架に向かうんです。そこで一気に清算するんです。全部を受け取って、全部の悪いものを自分のものとして、その罰をこの方が受けるんです。恐ろしいことですよね。だって本当は私たちのものだったんだから、それをイエス様はここで吸収していくんですよね。今開いているままの11節をちょっと見てみたいと思います。イザヤ書の53章の11節ですね。開いている方で結構ですので、ちょっと読んでみましょう。いきます。11節、せーの。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。はい、こう書いてあります。この私たちの本当にどうしようもない問題、もう解決のしようがない、どうにもならない、この部分をイエス様は自ら負ったって言うんです。そして私たちが正しいものとされたんです。これが恐るべきことですね。私たちは許されたんです。もう許しちゃったんです、イエス様が。で私たちはこのことを聞くときに、さすがに申し訳ないって思いますね。いやーって、いやーちょっとイエス様やめてくださいって、やっぱそれはあんまりだって、私たちが悪かったね、それはどうかって思うって私たち思うんですよね。まあでもそれはそうだと思います。でもですね、ここなんて言ってるかって、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足するっていうんです。で私たちがここで応答すべきことは何かっていうと、いやーイエス様それは申し訳なさすぎるよって、ちょっと私も負わせてくださいじゃないんですよね。黙って受け取れなんですよね。黙ってそれを受け取りなさいって、それが私の満足だって、もうちょっと担うことなんてもうできないんです。私たちにはもう一切これ手も足も出ないことなんです。だから私たちは受け取るだけ、本当に受け取るだけなんです。先に許されてしまっているから受け取るだけなんです。そのことを私たちは覚えたいと思います。さあ今日は本当に罪のことが凝縮されて出てきていて、必ず私たちの中に、あ、これあるなって、みんな誰しも多かれ少なかれ思うと思うんですね。ぜひこのことを私たちは今ね、イエス様を許してくださっているということ、そのことを受け取って全部ね、その打ち明けたいと思いますね。神様の前に本当にこれ申し訳なかったですって、これもあなたが受け持ってくださったんですねって、そういうふうに罪を本当に打ち明けて、そして許されているということを受け取っていきたいと思います。受け取ることをイエス様は満足します。いやそんな申し訳ないからって言って受け取りを拒否しないでください。受け取ってください。確かにこれ私の問題でも、あなた許してくださったから受け取ります。ぜひこのようにして私たちは受け取っていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ今何か示されているものがあったら、イエス様の前で素直にこれ私のものでしたけども、あなたを受け取ってくださったと本当に具体的に告白して、そして許されているということをぜひ受け取っていきたいと思います。他にも自由に示されていることがあったら祈っていきたいと思います。しばらくそれぞれで祈りましょう。 あります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちを本当に愛して、私たちの全てのどうにもならないこの問題をその身に負って十字架で許してくださったこと、心から感謝いたします。そのあふれるほどの愛、許し、とても私たち、それを表現もできないし追うこともできないものです。ただあなたに愛されていること、許されたことを受け取りたいと思います。心から感謝してそのことを信じて受け取りたいと思います。どうぞあなたに許され、愛されているものとして、また新たな一歩を踏み出すものとならせてください。今日から始まる1週間の旅路もイエス様共に歩んでくださいますように、またあなたのことをいつも覚えて歩んでいくことができますように、主は私たちを憐れんでください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。